私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の福音の日課の後半部分に目を向けてまいりましょう。そこには天の国の例えと込み出しが示されています。天の国についてキリスト教第一点は次のように説明しています。キリストの昇天および人間の死後の状態との関連で取り扱われる。キリストの昇天、すなわちイエスが天に昇られたという場合の天は、父なる神の御座であり、人間の死後という場合、それは天国と地獄と対になって示されるのです。両者が重なり合って、人間の死後、それにふさわしいとされた人は父の身元に行くことができるという信仰となったのでしょうか。同じ天国について聖書第一点はおおよそ次のように記しています。第一にダニエル書2章を踏まえている。実際にダニエル書を開くと次のようにありました。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、すべての国を打ち滅ぼし、永遠に続きます。他の民の手に渡ることなくと言われていますから、ここで言われる天の国は、天上のことではなく、神が地上に起こされる国について言及されていることがわかります。そして第二に、終末時にメシアによって完成される神支配の意味、つまり再臨のメシアによって神の支配が完成される、これを天の国としているのです。キリスト教第一点と聖書第一点との間で同じ神の国について説明がなされているのですが、印象が違って聞こえるのは、前者が天上のこと、後者が地上のことを言っているからに違いありません。一方、主イエスはそのガリラヤ伝道の始まりにおいて、天の国は近づいた、このように告げられました。それは当然、死後の話について言っているのではなく、メシアによって完成される神の支配が近づいてくることを告げる、地上に生きる私たちへの福音の内容そのものなのです。また主イエスは主の祈りを教えられた際に、御国が来ますようにと祈るように教えています。この場合、御国、天の国もまた来ることが願われるものであるということがわかります。こうして主イエスが福音書の中で触れられる神の国、天の国とは、死後の世界のことを言っているのではないとわかるのです。今このように生きる私たち、天の国、神の国が近づく、実現するということが 言われているのです。ルカによる福音書によると、主イエスは次のように教えておられます。ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国は、あなた方の間にあるのだ。このイエスの教えからするならば、神の国、天の国とは、ガリラヤ伝道の始まりにあって告げましたように、さらに主の祈りで教えられたように、私たちの間に近づき、来るものなのです。そしてついには、私たちの間にあるようになる。それほどまでに私たちに近づく。これが主イエスの告げられる天の国なのです。そもそも天の国という場合のこの国とは、私たちがイメージする領土といった意味よりも、支配を意味する言葉が、支配という意味が第一に位置づけられています。つまり、天の国、神の国とは、神の支配を意味しているのです。このように理解しますと、主の祈りにおける御国が来ますようにという願いは、神の支配がこの世に実現するようにと祈るのであり、主イエスのガリラヤ伝道での宣教の言葉、神の国は近づいたとは、神の支配が実現しつつあることを告げ、そのために悔い改めるようにと招かれているとわかるのです。さらに、ルカによる福音書に見たイエスの言葉、神の国は実にあなた方の間にあるとは、神の支配が私たちの間で実現していることを意味し、また私たちが神の支配のもとに神を主語として生かされていることを言い表しているとわかるのです。しかも、この世における支配とは、力によってなされるものであり、力ある者が力を失った者を傷つけても成し遂げるとするものであるでしょう。一方、神の支配は、力ではなく、愛によって成し遂げられ、力を失った者を包み込むのです。今日、福音の日課の44節以下に目を見戻してみましょう。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払い、それを買う。畑に宝が隠されている。という状況設定に、私たちには理解しがたい面があると言えるでしょう。しかし当時、戦争の噂などを耳にした人は、略奪を恐れ、財産を畑に隠すことは珍しくはなかったようです。しかし、宝を隠した人自身が命を失うなどした結果、その隠された宝は誰にも知られないまま年月を数えることもあったようです。それはちょうど司会文書が同じような例として挙げられるでしょう。クムラン集団の人々は神が律法を通じて命じることは実現可能として そのために人々から離れた荒れ野で暮らしたのでした。視界周辺の荒れた地に暮らした人々でしたが、異教徒の来襲を察知し、汚されてはならないと巻物を壺に入れ、高いところに散在する数々の動物にそれを収めたのでした。おそらく敵の攻撃を受けた人々は全滅したのでしょうか。誰も隠された聖書の巻物の存在を知ることもなくないまま、約1000年の年月が流れました。1948年、ヤギ使いの少年が迷子になったヤギを追って、高いところにある洞窟の穴の一つに石を投げ込んだところ、何かが割れる音がしたと言います。その結果、視界文書が見出されたのでありました。今日の例えにおける畑に宝が隠されているという状況も、同じように人々の目に隠されていたものが別の人によって偶然見出されたということなのです。見出した人は想像していなかった出来事に喜び、驚き、すべてを売り払って、その畑を購入するというのです。すべてに勝る価値をその宝に認めたということであります。これが天の国の例えなのですから、神の支配のもとにあるということは、隠された宝を発見し、驚き喜ぶ様子に例えられるのです。それはすべてを売り払ってでも手に入れたいほど価値あるものなのです。それは神の支配、神の愛の支配によるもとに生きるということであります。それが隠されているということは、私たちの思いを高くそれが超えているからではないでしょうか。高く超えた神の御心を、人がそれぞれの思い、それぞれの期待によって捉えようとしてもわからない。人の思いに頼るなら、宝などそこにあるはずがないと思える現実。しかしそこに隠された宝の秘密があるのです。この例えに見る畑に隠された宝について思い巡らせているとき、私はルターの隠された神という理解を思い起こしました。それは大雑把に言うならば、人間が知的に感覚的に理解できるものに対して、神の御心は隠されているということになります。例えば聖書を開きますと、主イエスが繰り返して受難の予告をされる場面がありますが、弟子たちはそんなことがあってはならないといさめ、誰が一番偉いかと議論し、栄光の座につくときには左右に座らせてほしいと願ったのでした。これこそ弟子たちに神の御心が隠されていたということなのです。このルターの隠された神の理解の根拠になるのが、イザヤ書45章15節にある次の言葉になります。誠にあなたはご自分を隠される神。この 隠された神についてルターは次のように書いています。我々の希望に反対なことを生ぜしめる神である。つまり神は私たち人間が望むことと反対に見えることを行われるというのです。さらにルターは、否定の下に、否定の上に、深い隠された肯定があると言っています。すなわち、私たちには否定的に見える事柄の中に、神の隠された肯定があるということであります。隠されたる神。これは神の御心というものは人間の理性では到底受け止めることなどできないことであり、それは説明できることでも説得することでもないのです。それはただ信仰によってしか受け入れることができないということであります。イザヤ書55章で、主なる神が次のように告げられている通りです。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。困難の中にあるとき、人はその理性のゆえに神を見失うことがあるでしょう。目に映る現実を前に絶望するでしょう。しかし、ルターの言う隠された神の理解は、その困難にあって絶望するほどの大きな否定の中に、いいえ、より正確に言うならば、困難に見る私たち人間には大いなる否定と見えるその中に置かれている時にこそ、その否定のただ中に深く隠された神の肯定があるということであります。神はおられないと私たちの目に映る現実の中に、それでも神はそのあなたと共におられるということであります。隠された神とは、神がおられないということではなく、確かにおられるのであるが、ただ私たちの目に隠されているのです。それは私たちが神について、あくまでも人の常識によって、知識によって捉えようとしてしまうからではないでしょうか。私たちは目に映る現実を受け入れ、知っていることを確認することはできるのですが、目に見えないものを理解するのは難しいのです。しかもそれが私たちの思いを高く超えているのですから、納得できないんです。ですから神の御心に対して、私たちに残されているのは、信じるということだけなのです。コリントの信徒への手紙2、4章18節に次のようにあります。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちが人間的知識や常識にとらわれる限り、それらを高く超えた神の御心は隠されて見出せないことでしょう。しかし私たちの思いを高く超えた御心、 否定の中にある絶対的肯定にただ信頼するとき、私たちはすべてに勝る宝を見出して、人生を喜びのうちに歩み始めることができるのです。これが神の支配のうちに、神の愛による支配のうちに安心して生き始めるということなのです。主の愛の支配に安心して生かされる。何者にも変えがたい宝を見出した群れとして、今週も喜びのうちに主と共に歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。